ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。僕は4時29分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
暑くなりましたね。
そうですね、
朝ものすごい雨降ってましたけれども ね、
嘘のように晴れてましたね
まあでもやっと梅雨入りしたっていうね、だいぶ遅かった。そう、今日宣言がありましてだいぶ例年より遅いみたいですけれどもね。はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日はどなたでしょうか。
はい、今日は塚口にあります兵庫県立尼崎青少年創造劇場ピッコロシアターの広報交流専門員古川千佳子さんに来ていただきました。古川さんからは今年劇団設立30周年を迎える県立ピッコロ劇団の活動やこの夏の公演などについてご紹介していただきます。
はい、古川さん2ヶ月に一度のご出演ですけれども、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。以前来ていただいた時にね、はい、今年30周年だっていうこと
を、そうです ね
言っていただいてましたけれども、はいはい、先日兵庫国際交流団体連絡協議会さんから、はい、令和6年度草の根国際功労賞っていう賞を受賞されたとかいう話を聞きましたけれども、はいはい、おめでとうございます。
ありがとうございます
で、これってどんな賞ですか
はい、ちょっと名前が長いですね、はい、草の根国際功労賞と言います、うんうん、はい、まあ、これは兵庫県の、県の国際交流協会さんや、まあ、県内の市長のですね、市長 の、 国際交流協会さんで作られている、まあ、兵庫国際交流団体連絡協議会という会があるそうです、うん、
はい、
こちらが出されている賞で、まあ、国際交流や多文化共生づくりですね、多文化共生社会づくりに、まあ、顕著な、まあ、功績のあった個人または団体に対して、まあ、その功績を称えていただけるという賞をいただきました。ピッコロ劇団がいただきました。
すごいですねまあでもピッコロ劇団さんいろんな賞をねこれまでも受賞されてると思いますけど、この賞は初めてなんですか。
そうですね、そうですね、割とその演劇ね、うん、文化庁の芸術祭賞とかね、そういった演劇とか舞台に関する賞をいただいたりとか、
うんうん、
まあ、地域貢献という意味で、うん、まあ、神戸市さんから賞をいただいたりってことあるんで、国際交流というかこういった国際的なというか、うん、まあ、初めてなんですね、
うんうん、
はい、で今回頂戴したのはピッコロ劇団が行っている、うん、まあ、地域の外国人の方と日本人をこうつなぐ、うん、まあ、演劇ワークショップというのが、うんうん、まあ、この間ずっとピッコロ劇団が取り組んでいまして、
うん、
日本語で遊ぼうっていうワークショップが人気なんですけども、うんうん、これが今回の受賞対象、まあ、多文化共生社会づくりに、まあ、大変有意義であった有効であったっていう評価をいただきまして、
うん、
まあ、受賞につながったっていうことになります。
なるほど、はい、なんかやっぱこう地域密着型のね県立劇団さんならではの取り組みかなって思うんですけれども、ね、はい、外国人の方と日本人の方が一緒に楽しめるワークショップって具体的にどんなことをするんですか。
はい、これ実際兵庫県で今小野市さんとかともやらせていただいてるんですけども、うん、はい、小野市さんの方はですね、実はもう外国人の方30カ国ぐらいの方が住んでらっしゃるそうなんですね。
小野市にですか。
はい、で、まあ、もちろんうん、ベトナムの方とか中国や韓国、うん、たくさんいろんな国がの方がおられるので、
うんうん、
最初ねうちのピッコロ劇団員たちもどんなワークショップが楽しめるんだろうってことでいろいろプログラムを考えられたんですけど、
うんうん、
どの言葉でやったらいいんだろうとか
って、そっか、
ただ30カ国もあるので、いやこれはもう共通語は優しい簡単な日本語が、まあ、皆さんの共通語だろうってことです、うん、まあ、地元に日本語学級とか日本語教室講座もやっておられるので、
うん、
まあ、教わった日本語を楽しく安心して使えるようにっていうことで、
うん、
簡単な日本語を使った演劇ワークショップっていうのを 開発しまして、
うんうん、開発することがすごいですよね、石田さんね、
ひらがなをね体で表現してみるとか、
ね、ひらがなあーとか難しい、
あ難しいですね、うんうん、ラジオで特に私が今やっても分かりにくい
でもちょっとやってほしい な,
なね、うん、あのそういう、まあ、ひらがなを体で表現してみて、はい、そのひらがなを組み合わせた例えばイーと、うん、まあ、スーを組み合わせてイスっていう言葉を作って、じゃあ今度は椅子の形を体でやってみよう。
結構体を使 う,
う、
ね、汗かきそうですね。
全身ですね。
そうなんだ。
各国のじゃんけんをみんなで体験してみるとかね。
じゃんけん
もあるみたい。どこもやっぱあるんですよね。
そうなんですね。最初はグーとか言うの？
ね、そういうのをあの紹介してもらってみんなでやってみるとか。
面白そ う, そう。
なんかすごい毎回盛り上がって賑、ね、やかでやっているんですよね。
そっか、そういう取り組み、
う
ん、
でもこうそういう風にしながらこうつながりができるんで、うん、地域で知り合いが増えていくってい
う、へー、はい、素晴らしい、それは受賞されますよね。
いやありがとうございます。
改めて今説明聞いてね、なるほどなって思いました。素晴らしい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、これからもねきっと広がっていくんだと思いますけれどもね、はいはい、楽しみにしています。ちなみにホームページでその様子ちょっと拝見しましたけれども、写真
ありがとうございます。
楽しそうでした。
あ、そうですよね、はい、もう声が聞こえてきそうでしょ。
そうそうそうそう、尼崎でしたりとかもあるんですか。
そうなんですよ、尼崎さん、うん、市内でもやりたいですね、
うんうんうん、そうですよ、絶対盛り上がると思いますよ、はい、
ちょっとこの受賞を機にね、うん、そういった地元の方にも、う
ん
う
ん、ですよ、
はい、知っていただけたらと思います。
あ、ね、開催されるときはまた言ってくださいね。
はい、お願いします。
はい。さあ、そしてですね、次は公演のお話いきましょうか、はい、近々どんな公演がありますか。
はい、夏休みはピッコロ劇団ファミリー劇場を毎年上演をしています、
はい、
今年はですね、うん、さらっていってよピーターパンというピッコロ劇団の、これ人気演目で繰り返しあの、うん、上演してるんですけど、うんうん、9年ぶりに、うん、再演します。
おー、はい。
うん、あの皆さんピーターパンってよくご存知だと思うんですけど、
そうですね、
いつまでもこう大人になりたくなくて少年のまま冒険をしていたい、うん、ネバーランドにこう冒険行くっていうのがピーターパンのお話なんですけども、はい、うん、あのピッコロ版はですね、これをちょっとひとひねり、うん、ふたひねりしてますので、
うん、
このチラシをね今石田室長も三宅さんも撮っていただいて、
カメラに向けてチラシを、
チラシを裏向けていただいて、
見ます。
裏の裏のピーターパン役を見ていただくと、ほうほう、ピッコロ劇団の森義文、うん、という俳優がやっておりまして、
うんうんうん、
ピッコロ版はですね、もうすっかり大人になってしまって、うん、もう冒険をしたがらないピーターパンという設定でやりますので、これはね、あの子供さんは楽しいんですけど、
うん、
大人の方が見るとなかなか身につまされて楽しいかな切ない、冒険したくないっていう。
そうなんだ、はい、もうそれを聞いてるだけで面白さが伝わってくるというか、はい、見てみたいなと思いますけれどもね。
まあ冒険をね、うん、する羽目になっちゃうんで、
する羽目になる。
どんな冒険になるのかお楽しみください。
へえ、なんか盛り上がりそうですよね。はい、はい、じゃあ詳しい内容というか、まあ、詳細を教えていただけますか。はい、8月ですよね、
8月の、うん、3日土曜日と4日日曜日、
はい、
それぞれ11時と午後3時、4回公演あります。ピッコロシアター大ホールです。はい、詳しくはあのホームページにも掲載しております。
はい、チケットはもう予約は、
あ、チケットが6月23日、はい、日曜日発売なんでもうすぐです。
この日曜日から、
はい、この日曜日から受付いたします。
はい、一般2500円、高校生以下1500円、セット券、これ一般と高校生以下のセットですね、はい、3500円となっておりますのでね、ぜひご覧になってください。8月3日土曜日と8月4日日曜日、ピッコロシアター大ホールで行われます、さらっていってよピーターパン、おもろそうです。
はい。
ぜひご覧になってください。その他はいかがでしょうか、はい、お伝えしたいこと。
一番近く、近々はですね、はい、7月13日の、土曜日ですね、
はい、
兵庫プレミアム芸術デーといいまして、これはもうあの県下ですね、
うんうん、
あの文化施設一斉にこう無料デーといいますか、
はい、
広く開放して気軽にあの文化、博物館、美術館、劇場なんかに来ていただこうという日になります、
うんうん、
でピッコロシアターはですね、この日は2つ催しを同時開催いたします。一つがピッコロシアター文化セミナー、103回目ということで、作家小説家の玉岡薫さんをお迎えしまして、
はい、
まあ、舞台に魅せられてというタイトルで、
うん、
まあ、玉岡さんに舞台の魅力についてお話しいただくトークショーを開催いたします。
はい、はい、
でもう一つがですね、こちらはグッドお子様赤ちゃんから参加していただける、うんうん、ピッコロベイビープログラム表現遊びの場という催しを開催いたします。
はい
はい、ここは本当に、楽しく安心して遊んでいただける場ということで、うんうん、0歳から年長のお子さん、そしてその保護者の方ということで対象に行います、うん、はい、それぞれ入場無料ですが、
はい、
事前申し込みが必要なので、
うん、
はい、今申し込み受付中ですので、ぜひピッコロシアターにお電話かホームページから お申し込みください。
はい、わかりました。作家玉岡香織さんに聞く舞台に魅せられて観客席から舞台創作へジャンプというトークショーに関しては、はい、7月13日土曜日入場無料ということでございます。時間は2時から3時30分まで、定員は400名で、無料なんですけれどもね、予約が必要ということですのでね、また後ほど電話番号申し上げます。そしてもう一つ、子どもさん向けがピッコロベイビープログラム表現遊びの場っていうね、これさっきのワークショップとはまたちょっと違うんですかね。
そうですね、うんうん、こちらは本当にいや、うん、ダンサーとかですね、うん、楽器演奏する演奏家さんもこの遊びの場にいて演奏してくれてるんですけど、その中で子どもたちが自由に自分の表現を試して遊ぶ場っていうことになります。
楽しそう、はい、こちらも入場無料ということで中ホールで行われます。7月13日土曜日、1回目が10時30分から12時30分まで、2回目が1時30分から3時30分までで、各回先着20組予約が必要です。この2つともね、ご予約いただくにお電話番号を申し上げますので、7月13日土曜日ぜひ開けといてください。ピッコロシアターです。06-6426-1940 06-6426-1940 番、ファックス番号は06-6426-1943 06-6426-1943 番がファックス番号です。ぜひお問い合わせください。では古川さん、最後にリスナーの皆さんに一言お願いできますでしょうか。
はい、暑くなってきましたけど、劇場は空調が効いていて涼しいので、ぜひ涼みに来てください。
わかりました、最高ですね、涼しいところでね。はい、7月の、ごめんなさい、さらって言ってよ、ピーターパン8月3日、8月4日の方もね、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。古川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それでは石田さん、最後に一言お願いいたします。
は
い、
私からは阪神間モダニズムについてご紹介します。
はい、
はい、ご存知の方も多いと思いますが、阪神間モダニズムとは明治末期から昭和初期にかけて京都大阪と港町神戸の間に位置する阪神間の鉄道沿線の発展とともに育まれた新たなライフスタイル、芸術文化、価値観などの時代の潮流のことです。
はい、
今も残る当時の独創的な建築物などからその様子を伺うことができます。うん、代表的な建築物を2つご紹介します。
はい、
1つ目は芦屋市の淀工芸品館、旧山村家住宅で、近代建築の巨匠フランク・ロイド・ライトによって設計されました。芦屋市の緑に囲まれた小高い丘の上に立ち、1974年には国の重要文化財に指定され、1989年からは一般公開もされています。
うん、
もう一つは西宮市の武庫川女子大学甲子園会館、旧の甲子園ホテルですが、こちらは日本に残る数少ないライト式の建築であり、国の近代化産業遺産と、登録有形文化財に登録されています。
うん、
帝国ホテルの常務取締役でホテル界の第一人者と言われた林愛作の理想に基づき、フランク・ロイド・ライトの愛弟子遠藤新太が設計しました。内出の小槌を主題にしたオーナメントや緑釉瓦、西ホールの天井に見られる市松格子など、日本の伝統美が随所に取り入れられ、壮麗な洋風建築の空間と巧みに調和しています。
はい、
こちらはでも現在大学の授業が行われていますので、うん、関係エリアへの立ち入りはできません。
うん、
はい、見学をご希望される方は庭園建物ともに事前に相談と手続きが必要となりますのでご留意ください。
はい、
さて 少し先のお知らせにはなりますが、阪神南県民センターでは10月から11月の週末に管内の尼崎市、西宮市、芦屋市において今日ご紹介した建築物を含む阪神館モダニズム関連施設のほか、阪神館在住の美術家の活動により花開き展開された具体美術や兵庫フィールドパビリオンの魅力あふれるコンテンツを体験いただける盛りだくさんのバスツアーを企画しています。ツアーの詳細はアニアンクラブのホームページに9月頃には掲載する予定ですので、はい、楽しみにしていただければと思います。
はい、
はい、でまた阪神館お散歩マップを新たに作成する予定です。今年は阪神館モダニズムを象徴するアートや建築などをテーマとしています。昨年作成した今見せてあの、はい、YouTube で見せてくださっているのは昨年作成したものなんですけれども、うん、スイーツやパンをテーマにしたマップも、うん、阪神南県民センターでは現在もお配りしています。うん、私もこのマップを手に少しずつ歩いてみています。
はい、
ところどころにモダニズム、うん、そこかしこにスイーツやベーカリーがあってとても魅力的な阪神南地域の街並みを楽しむことができます。
はい、
ラジオをお聞きの皆様もぜひモダニズム建築を眺めながらのお散歩などを楽しんでみてください。
はい、わかりました。古川さん、美味しそうなんいっぱい載ってますよ ね。
なんか見てるだけで楽しい。
そう、
ね、ね、する
このマップかわいいんですよね。
ちゃんとバッグに入りやすいサイズでいいですね。
そうそうそう、うん、でしっかりね情報もたくさん詰まってますのでね、うん、お散歩しながらね美味しいもの甘いものをね堪能していただければと思います。でこれはねあの昨年作られた分ということでして、また今年の分は新しく作っているところなんですね。
はい、
はい、いつ頃できるのかな、楽しみだな、
ね、秋ぐらいにはなんとか。
はい、で秋にねまたイベントも行うということなん で、はい、合わせてご紹介いただければと思いますので、はい、皆さん楽しみにしておいてくださいね。
お願いします。
はい、ということでして、本日は兵庫県立尼崎青少年創造劇場ピッコロシアターから古川さんに、そして県民センターからは石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。